はい、皆さん、ドイラジは映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、高校の思い出といえば警察沙汰なこたつと、
高校の思い出といえば、野球がの強豪校だったので、リアルアルプススタンドの端の方ということで、甲子園にいやいや応援に行かされたおまけと、
高校の思い出といえば私が描いた担任の似顔絵が文化祭の T シャツのデザインになって、それは卒業まで何かとなんかワイワイしてました。チャムレイと、
なんか小さい頃はマクドナルドに行かせてもらえなかったので、高校生になって学校帰りに行けたのが嬉しかったタンタンです。
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない体になってしまった通称映画凡人たちが集まって、全くもう手身のない話を好き勝手にお届けする映画崇拝型トークバラエティ番組です。イエーイ、
はい、
イエーイということでございまして、9月の30日になりましたので、ラインナップご紹介させていただきます。まずですね、皆さんでオープニングトークおしゃべりになりまして、ドイフェイバルトシングス担当おまけさん、マイリスト発掘委員会はクルーレスやっていきますよ。それでは参ります。第184回ドイラジスタート。イエスでございます。さあ、つうことでね、やっぱ最近何見たみたいな話になるんだけどね。何見たのかな、みんなは。
私、映画の話じゃないんですけど、
うん、
なんかこの間テレビで、あれは何ですか、うん、アニソンのランキングを作りましたみたいな番組やってて、はい、でそれをまあなんかちょうどソファーに座ってる時間にやってたから見てたんですけど、
はい、
まあ私アニメ全然わかんないからほとんど知らない曲だったんですけど、
うん、
でその中に何位か忘れちゃいましたけど、タイガー&バニーっていうアニメの主題歌がランクインしてて、
うん、はいはい、
でまあ
ユニゾンスクエアガーデンのオリオンなぞる、
ああ
で、そうなんですね。まあ、その曲の紹介とともにこうアニメの映像とかも流してくれるから、
うん、
それでこうなんとなく面白そうだなと、あとなんかタイトルも昔どこかでちらほら聞くなっていう印象もあったので、
うん、
でそしたらネットフリックスにあるから、
うん、
ちょうどいいと思って最近見始めました。
お
ー、はい、ジムで運動するときに見てます。
そういうのに、
はい、そうそうそう、
なんかあんまりね、タントさんだとこうアニメシリーズを見るってイメージが今なかったから、ね、
そうそうそう、でも1話20分ぐらいで、なのでちょうど2話分見ればまあその日1日の運動ちょうどいいぐらいな感じで、
うん、
できるので。
どうですか、感想としては。
私結構、まあ、アニメ全然見ないんですけど、大学の暇な時にこう、うん、周りの子に勧められていくつか見たんですね。例えば、うん、エウレカ
セブン
とか、あ、それそれ、
はい、
あとあとなんだっけな、あの言うこと聞かせるやつ、
言うこと聞かせるやつ、
あ、これコードギアス、
お
すごい、それでわかる、それでわかるんですか。
見たんですけど、どうもちょっとやっぱ、まあ、エヴァンゲリオンとかもそうなんですけど、精神が安定してないのがすごい嫌で、
うーん、
だからちょっと全然合わなくて、
うん、
でタイガー&バニーはまあ、そこまでそんなにこう激しく心情が揺れ動いたりしなくて、基本的にみんな元気にやってるから、うん、今のところとても見やすく見ております、
うん、
主人公もまあ全然好きなタイプなので、
ね、小鉄ね、
はい、そうそうそうそう、
うん、小鉄と小鉄似てるしね、
確かに、
うん、何の関係もないけど。でもいや、鋭いなと僕は感じまして、まあ、数年前に確かあのね、タイガー&バニーは実写映画化の権利をどっか買って盛り上がりましたね、一回ね。
へ
え。
だからあのよくその映画好きの中ではどのキャストがどれでいいみたいなのを当てて想像するみたいなのがやってたけど、やっぱ誰がやってもあのスカイハイっていうキャラクターがいるんですけど、
うんうん、
あの
なんでしょうね。そしてありがとう。
そう、それが口癖のなんだかちょっとふわっとしたやつがいいんだけど、どう考えてもトム・クルーズなんだよね。
どう考えても、
確かに、
そう、どう考えてもトム・クルーズ、誰が想像してもトム・クルーズ以外当てはまらないという。 むしろトム・クルーズで当て書きしたんじゃねえのかぐらいのね、感じのトム・クルーズ感があって、ね、いやぜひね、
なんか顔が似てるっていうやつですっけ。
いや顔も似てるし、なんか雰囲気も似てるし、あ、
うん、
この笑顔、
挙動が、
そうそうそうそうそうそうそう、
挙動も
そうなんだよ、
うん、
なんか似てるんだよっていうね。これは動いてなさそうだね。でもね、
じゃあもうもはやトム・クルーズのゴーサインが出ない限りは動かないぞみたいない
やー、いろいろね、まあでももちろん完全にこうね、日本人っぽい名称の人とかもいっぱいいるから、いっぱいではないか、うん、いるからね、すごい多様性に富んだヒーローものみたいので作れそうなんだけどね、
うん
う
ん、
そうですね。
まんまだ、
アラ君がトム・クルーズとそのキャラクターのね、対比した画像を流してますけど、
合成みたいな感じ、
合成だよね多分ね、うん、いやトム・クルーズなんだよこれは
そうですねこれは、
うん
うん、多様性をあれしたヒーローものといえば、うん、ザ・ボーイズシーズン2が始まったんですけど、
はい、始まったね、
始まったね、
今収録時点では5話まで配信されてて、
うん、
4話まで僕見たんですけど、
うん、
やっぱすごいですね。
俺まだ1話
うん、
あ、
ちょっとね、新キャラで、うん、新しい女性ヒーローが出てくるんですけど、
ストームフロントだ
っけ、ストームフロント、
こいつがやばいですね、うん、
こいつやばいね、
やばいですね、
やばい。
おまけさん見ました？
俺も多分4話まで見た気がします、
うん、どうやばいんですか。
強いしみたいな、
強いし、まあまあ要は差別主義者ですね、極端な。
最初はそうじゃないキャラかなって思えるんですけど、
うん、要は最初は新しい女性キャラとして、やっぱりあれね、企業がやってるから、その神セブン的な意味でセブンっていうのがいる中でね、
そうそうそう、
いろんなその多様性とかを反映させましょうっていうね、売りとしてって中で女性キャラでっていうのね
出てきて、しかも出てきてなんかインタビューされて、その女性のヒーローとしてなんか思いとかありますかって言われると、ついてるついてないでヒーローが変わることってあんの、うん、とか、関係ないじゃん気にしないよみたいな感じのこう新しい感じで出てくるんですけど、
うん、
実態は超差別主義者っていうやばいキャラですね。
へー、
でまあちょっとね、4話で結構やばい展開があると、
うん、タイマーかな、
タイマ
ー、3話、
あ、3話
ってやばいのがあるのか、
うんうん、
タイマー、
うん、4話はその後の話だもんね、
う
ん、
そうそうそう、
タイマーはやばいでしょ、
はい、
うん、
はいはい、
差別主義者っていうのはどういう点においてなんですか、ね、ヒーローじゃない人に対するものなのか、単純に人種的な、
単純に
人種だよね、
そう、人種によって命の重さが変わるんです、この人、
ああ助ける助けない的な、
なんかあれらしいですよね、そのストームフロントって名前自体がそういう団体か何かからのそのままストレートに使ってるみたいなことなんですよね、
うん、
確か、
うん、
ナチスドイツとかじゃない
んか、うん、そう、そういう何かね、だから、うん、多分そういうことを分かってる人はひょっとして第1話でストームフロントの名前のやつが出てきたらもう一発で分かってたみたいなことなのかもしれないですよね、
うん、いや、ザ・ボーイズは面白いね、
うん、
はい、
ないですもんね、ネットフリにないから、
アマゾンオリジナルなんで、
ね、あ、そう、アマゾン
オリジナルシリーズですね、そっか、
だからなんかアマゾン側もネット、要はネットフリックスがね、オリジナルドラマとかオリジナル映画で、うん、なんかすごく幅利かしてきたから、アマゾンもやばい、うかうか知らんないっつって、
あ、
そうそう、ね、
うちのオリジナルを作んなきゃっていうので、
うん、
だ唯一の主力商品みたいな感じではね、
そうね、
だそういう意味では、うん、YouTube が主力商品としてコブラ会を売ってたんだけど、
うん
うん、
なんか最近ネットフリックスに入ったよね、
はい、くら替えになりました、
うん、
へえ、
YouTube がドラマ自体やめちゃったのかな、
うん、多分
そういうことか、
それがうまくいかなかった、多分有料でね、ところでやったけど、うん、YouTube だとそっちにビジネスモデル転換がうまくいかなかったのかな、
うん、なのかな、でコブラ会はどうですか、見てます、
なんか名前は聞きますけどどういうものなんでしょうか、
80年代の代表する映画として、うん、あのベストキッドっていう、
うん、
あの空手映画がありましたね、
うん、はいはい、わかります。
なんか知ってますか、イメージ的なものとかは、うん、なんかね、その
リメイクされたね、
あの、あ、そうね、そう、
リメイクもされ
た、ジェイデン君、あのウィル・スミスの息子が、うんうん、あのジャッキー・チェーンが師匠になって教えてくれるってやつがありましたけど、
これか、
そう、それの元々のリメイク元がね、うん、ありまして、それのまあ続編ドラマですね、
うん、そうですね。
で要はあのベストキッドだと敵役だった
道場にいる、
道場、敵の道場がコブラ会っていう道場があって、
うん、
で、まあ、青春映画なのでちょっとこうライバル的な、恋のライバルイコールその空手のライバルになるっていうタイプの、
うん、
人がいて、その人が、
はい、要は的な、ね、
そう、逆にいじめっ子だったと、うんうん、もともとベストキッドって、ひ弱ないじめられっ子が、うん、その宮城さんというね、あの、
はい、
師匠ね、空手の師匠に出会って、それで強くなっていくっていうストーリーなんですけど、逆に最終的にはだからその悪もあの敵役がね負けちゃうんだけど、その人の話を30年後に、30年後、
うん、
ぐらいかな、としてやると。
それすごいよね、だからね、うん、そっちが主人公なのみたいな、
そっちが主人公、うん、だそっからなんかあの要はあの ね、あのいじめっ子で、要はなんか今でいうカースト的に言えばカースト上だった人がそれに負けたことで転落していったと、その後人生自体が、うん、だからその転落した人のなんかそのいわゆるなんかこう復帰者として、ワンサーゲン者としてのドラマということですよね。はい、でなんか今シーズン2がまで YouTube でやってたのが、
うん、
Netflix に移動してきて、うん、でシーズン3を Netflix として今度作るらしいですね。
おお、
うん、一応あのおまけ、あのそうなんだかんだね、なんか短いんで、そう1話30分ぐらい、30分か、
うん、30分
で、1シーズン10話ぐらいか、
うん、
だから意外とまとまった時間あるとサクッとボーンと見ちゃう、うん、見れちゃう、
うん、
あれだったんで意外もう見れちゃ、シーズン2まで見たんですけど、やっぱシーズン2のままだと終わってない感じで早くシーズンみたいな感じで、
うん、
ここでちょここで終わっててもちょっとみたいな
まだシーズン2の1話までしか見てないんですけど、
うん、
すごくそういう乱暴っていうか悪い意味でマッチョだったおじさんでも人に優しくできるんだみたいな、うん、アップデートしていけるんだみたいなところがすごく、うん、
そうね、
ほ
うほうほう、価値観変わらずにいた人がアップデートしていくところを見れるっていうのは、
うん、
やっぱ作品としてねすごい訴えてくるものの強さあるよね、
うんうん、
やっぱしかもコブラ会面白いのがそういうアップデートもありつつ元々の部分もちゃんと尊重してる部分もあって、うん、だから要はコブラ会自体の基本的ななんか理念的なところはあまり実は変えずに、
うんうんうん、
でもその理念をどう受け取るかを変わっていくっていうアップデートでいこうみたいなところが、
うん、
あなんか逆になんか新しいのかもという。
そうね、いいねそういうのね。
そのシーズン1ベストキッドの主役の方も出てくるんですよ結構、
うんうんうん、
彼の方はそれで町のヒーローになってこう、
うんうん、
自動車ディーラーとして成功して結構支店
とか豪邸とか住んでるね。
そうそうそうそう、
うん、
ですけどそのコブラ会の主人公の方の人がコブラ会復活させますっていうところで弟子の子供たちにも結構好かれてきてるんですけど、
うん、
コブラ会はもう悪い空手道場だから絶対復活させないって言ってこう批判したりとか、うん、彼が変わって、うんでない絶対悪いやつだみたいなこと言って邪魔しようとするところが結構面白いな、
うん、
そういう
どっちが悪役だ
昔の印象とか
してい
けない、
そうそう
そう、うん、難しいなっていう、
うん、
そうなんですよね。
主人公の方をこう、ね、意地悪してやろうと思ってっていうよりかやっぱ昔のことが忘れきれなくてみたいなことがある、
うん、
もうちょっと面白いな。あとそのボーイズもコブラ会も両方ソニーピクチャーズ制作。
あなるほど、
はい、
なかなかね当たりが多いですね、
うん、
ソニーピクチャーズドラマ結構
頑張ってんだなという
頑張ってんだなと思
います
。ちなみにね、うん
う
ん、コブラ会は意外とその格闘アクションものかと思いきや意外とそういうとこ そこまで大きくないから やっぱ人間ドラマとして結構誰の見やすいものになってるなと思いますよね。
うんうん、
そうですね。あんまキレキレじゃなくわざとしてるからっていう。
そう
アクションとか、
ね。閉じそうな感じで。
でシーズン2になるとね、結構ね、あの、弟子たちの方向が強くなってきて、いわゆるあのアメリカの学園ドラマ風なところがかなり強くなってきますね。そういうところでもそういう映画好きな人、意外と映画というかそういうドラマとか好きな人も見れたりする幅もあるんじゃないかなっていう、感じですね。はい、
そうね。まあだからドラマも結構ね、こう映画好きの人も分割して見れる映画みたいな感じのね、気楽さで見てみるっていうのもありなんじゃないでしょうか。ってことで、じゃあおまけさん準備いいですか。次のトイファイブリット行ってみましょう。
はい。
トイラジ。
ドニーフェイバリットシングス。
このコーナーはドイラジメンバーが苦しいほど好きなもの、またはどうしてもみんなに紹介したものを3つのポイントに分けて、魅力をさまざまな理屈をこねてご利用していき、最終的に無理やり映画の話に結論付ける旗迷惑なコーナーです。
はい、ということで今回の紹介者おまけさんです。
あ、おまけです。
おまけさん、なんすか、どうしたんですか今日は。
いや、なんかこう順番が回ってきただけなんですけど。
まあそうだよね。
はい、
そう
で、まあ何にしようかなと、何にしようかなっていうことで思ってて、まあやっぱりまだまだコロナとかということで、こうお家にいることが多いかなと。やっぱり
そうですね、もう9月終わりなのにね。
基本なんか
冬来るしね。
そうそう、お家かなと。冬来るしね、わかんないけど。ね、そうそうね、在宅ワーク、リモートワークで自宅にいる人も多いと思うんですけど、まあ、各言うおまけもお仕事をほぼほぼ9割在宅になっているわけですけど、でやっぱこう在宅でお仕事してるとですね、まあ別にもともとねお家にいる方とかはあれですけども、まあご飯をお家で食べることが多くなりますよねっていう。
なるほど。
こう
やっぱりね、お仕事で外出てる人とかは、まあね、お家でやってる方はまたもともとなんですけど、お仕事で外出る方とかやっぱこうね、外食なり、お弁当買ってきてなり、まあ自分でお弁当作って持っていくとかのもあるんですけど、まあそういうことが多かったんだけど、まあもう家にいたらほぼね、そういう感じで家でご飯食べること、まあコンビニ弁当買ってくるとかも多いんですけど、そういうことも多いと。で、そういう中でですね、増えたものがあるんですよね、食べるもの。それはですね、うちなんかですね、まあ、ガスコンロとか、
はい、
IH のも、やつとかもないので、基本料理しないんですよ。まあレンチ料理とかはできるんですけどね。なので、やっぱ多くなるのは、やっぱレトルト食品がね、便利だなっていうことがあるじゃないですか。
なるほど。
便利ですね。
知りたい、それは。
で、やっぱり、レトルトというと、まあ、二大巨頭が、
はい、
やっぱラーメンとインスタントラーメン、カップラーメンと、やっぱり、レトルトカレーだと思うんですね。
はいはいはい。
今日はレトルトカレーのおすすめをしていこうかなと。しかもその中でドライカレー、キーマカレ
ー
のおすすめを3つしたいかなと思いました。
超美味しそうですね、それはね、もう聞いてるだけで。
ちなみにね、やっぱね、ドライカレーのレトルトって結構ね、常備しておくといいなと思ってるんですよ。要はドライカレーって2種類あると思うんですけど、カレーピラフ的なやつとか。
そっちの意味ってますね。
で、今回のやつはもう一方の方で、ひき肉をね、こう煮詰めた感じのやつの、カレーってことでね、汁がないカレーみたいな、ひき肉カレーみたいなやつですね。そっちの方の、レトルトのおすすめを3つしようかなと思います。
あんま水使わないやつです。
そうそうそう。
あ、なるほどね。はい、はいはいはい。では振らせていただきましょう。おすすめレトルトキーマカレー3つ。1つ目。
そうですね、結構今レトルトカレーといえばですね、大きな、ところがあるんですよね。それがです、無印良品。今のこういろんなレトルトカレー、昔ながらのカレーのバリエーションでいろんな会社が出すじゃなくって、普通にね、グリーンカレーとかいろんなカレーを出すっていうものを流行らしたのは、ひょっとしたら無印かなぐらいの感じで昔からね出してましたね。
なんかイメージありますね、なんか、
うん、いろんなね種類が無印自社実はあると思うんですけど、
うん、
本当にで多分今なんか本当に家具とか服なんかよりもこういう食品をよく売っていくってことも強いんだと思うんですよね、無印商品自体がね。それぐらい変わっ無印の商売も変えたぐらいのものなんじゃないかと個人的には感じてるんですけど。
なるほど。
はい、でその中の一つであるのがですね、名前は素材を生かしたカレージンジャードライキーマというものです。
お
お。ちょっとパッケージを皆さんに見せますと、まあこういう感じで、まあ見た目あなるほど、あのキーマカレーだなという煮詰めた感じの、はいはい、っていう感じなんですけど、
う
ん、
辛そうですねこれはね。
辛そう、そうこれ、唐辛子マークが、
そうなんで唐辛子マークがね、あの無印良品のレトルトのパッケージ特徴はあの唐辛子マークがね5段階でついててね、辛さが見えて、はい、これもう4なので
辛い、
はい、まあまあまあまあ辛いですね、
うん、辛そう。
キーマカレーってほぼほぼこうひき肉を煮詰めてる感じなので、ベースになってひき肉の強さとかでやっぱり味わいがまず決定したりしますね、はい。でジンジャードライの方は、結構こう牛肉がベースなので結構牛肉 の、あの味わいが強い感じですね、はい。でやっぱりこの名前に見れば分かるんですけど、これ何が特徴かというと、
うん、
まあ、やっぱジンジャー生姜ですね。
あそうだよね、はい、ジンジャーって書いてあるもんね。
そうそうそう、これやっぱねすごく生姜があの効いているんですね。そこがやっぱり他にないあのキーマカレーにない特徴で、あんまこういうの見たことない感じですけど、うん、ありそうで
全然想像つかないね。
そうそう、なのでなんかカレーだから特にキーマカレーって煮詰めてるから、やっぱこう香辛料とかスパイスとかが結構時間に伝わるとかそういう特徴もあったりするんですけど、
うん、
またそういう中で、生姜自体がベースであるので、なんだろう、そのパーンとこうはっきり分かりやすいスパイスの、刺激っていうよりは、
うん、
こう生姜感がじわじわこう伝わってくる感じで、で生姜ってあまりにも生生姜強いと辛すぎますけど、程よい感じだとこうちょっと爽やかさとかあるじゃないですか、
は
い、なんか癖を飛ばすような、そういうところがあるので、
はい、
そういう、味わいとか、後味とかがある感じで結構食べやすい、生姜の癖はあるんですけど、意外と食べやすいんじゃないかなって感じがしますね、うん。あとベースとして結構こう甘みのちょっと強めのフルーティーな甘みがあるので、そういう意味でも辛いんだけどトータルまとまって食べやすい感じだと思います、うん。
原材料を見るとリンゴペーストとか
入ってるんですね、うんうんうん、そう原材料でそういったフルーティーなものも入っているのでという感じで、うん、
もう時代は進んでますね、うん、もうリンゴとか入れてくるのバーモントぐらいかなと思ってたもんね僕はね。
あ、はいはいはい、
普通なんだね、
はい、
もうね、
うん、はいはい、
うん、
結構そういう生姜が効いているとかで味わいも単純なカレーよりもまたちょっと違う味わいがあるので、ご飯じゃなくてパスタにかけてパスタのミートソース的な感じで食べるのもありかなと。
相性、
なるほど、
うん、そうそう、やっぱバリエーションとしてね、お家でご飯もあればパスタもあればとかいろいろできると思うので、そうそう、やっぱキーマカレーってそういうところがいいなと思うところもありますね。その、うん、なんだっけ、ご飯だけじゃなくてそういういろんなものに乗せていけるっていう、あとそもそも煮詰まってるのでディップっぽいものなので、
うん、
なんだろう、クラッカーとかそういうものをこうディップとしてつけるものとしてもいいんですよね。だから例えば今はそういうことできなくなってますけど、うん、まあ、おまけあんまりそのアウトドア派ではないのでそういうことしない、あんまりそこまでしないんですけど、お花見とかその、うん、外でなんつうのキャンプとかでもないですけど、そういうことの時に行った時に、
うん、
要はもともとレトルトって、調理はされてるので温めなくても別に普通に食べれるので、そこをパッと開けて、
うん、
皿に置いてみんなでクラッカーとかなんかそういうものを置いてディップとして食べるとかもにも便利だったりするんですね。汁もあんまりないので、なんか、うん、ベチャーンとかもなりにくくて、そう、
うん、
キーマカレーってそういうところで使い勝手もいいので、お家にね置いておくといろいろいいですよとも思ったりしますね、はい。
なるほど、ね、やっぱりカレーってなるとやっぱり確かにカレー専門家のおまけさんの話かなり有用だなって。
カレー専門家ではないですけどね、はい、
うん、いやいや、もうドイフェイバレット一回やってますからね、カレー。
そうですね。
あ、そうですね。
ね、前回シャバシャバだったのに、
はいはいはいはい、
その逆でドライみたいな感じ。
本当ですね。
あ、そうだね。はい、そうですね。はい。前回と真逆ですね。
はい、そうだよね。真逆だよね。ってことは、これやっぱ期待しちゃうのは、やっぱメンバーの自宅に郵送されてきてるかなっていう。
出た。
前回ありましたから、郵送ではなかったけども、
直接。実際ね。
実は、このお店の じゃあレトルトもありますみたいな感じで、そこは今日期待っていうことで、う
ん、あるかな、
あるかな、期待だけしとけばいいよみんな
じゃあ次いきますよ。
え、まあ、ちょっと待ってください。
ああ、どうぞ。
ちょっと私この種類ではないんですけど、この無印のドライキーマカレー食べたことあります。
う
ん、
お、
あ、ジンジャーじゃないやつね。
そうですね。で、私ちょっと辛いのがそんなに得意でないので、うんうんうん、多分この唐辛子マークは多分ない1か2とか、もしかしたらないやつかもしれないんですけど、うんうん、それの種類すごい美味しくて食べたことあるので、ちょっとこれも、
うん、
でも辛いんですもんね。
でもそこまですごくうわ辛食べれないみたいな感じじゃないですね。
あ、じゃあまあ辛さ楽しめるよぐらいな
感じ。辛さ楽しめるか、あ、結果的には結構ずっとピリピリしてるなっていうのが残るぐらいで、食べてる最中はそこまでって感じじゃないので、うん、あの結構食べやすいものだと思います。辛いけれども、
うん、そうなんですね。
そうですね。こたつも全然あの辛いのは好きではあるんだけど、うんうん、後でお尻が痛いっていう、
うん、
そこぐらいですね。
まあ、あのおまけもすぐお腹にやられちゃうタイプですけど、
うん、
特にこれは別にそこまでお腹やられるほどではないですね。
あ、じゃあかわいいかわいい、
うん、かわいい方。そう、
でもしっかり辛みを堪能もできるという感じ。
でジンジャーがすごいいいなと思いました。こうお腹からあったかくなるし、そういうところでも、
そういうところでもいいと思いますね。
これからのやっぱり寒くなる時期ですか。もう10月ですからね。
はい、いい時期ですよ、とっても。
カレー時期、
はい、
ということで、
ね、ちなみにこれはあの多分350円ぐらいだったかな。
あ、そうなんですね。
大体あれかな、あの無印のはそれぐらいの価格帯が多いですかね。
うんうんうん、
なるほど、ね、お手頃ということでございます。はい、さあ続いていきましょう。おすすめレトルトキーマカレー2つ目、
次はですね、吉祥寺ピュアン監修ホワジャオ香る黒ごま担々キーマカレーというものですね。
ほー、うわー、ちょっとこれは、うん、私めっちゃ行きたいお店の一つなんですよ。うわー、来た。
これはその、そうなんですよ。
美味しそう。
要は、まあ、あの名店シリーズ的なやつで、
はい、
あのすごく有名なお店、吉祥寺のなんだっけ、ハモニカ横丁とかにあるのかな。
そうですね、はい、
ある、最近なんか移転かなんかして、すごく狭いお店だったのが結構広くなったとかって噂を聞いたかな、
うん、なんかなんですけど、
はい、ピュアンというお店の有名な黒ごま担々キーマカレ
ー
っていう、
おいしそう。
もうなんだかこうカレーなのか中華なのかみたいな名前になってるっていうね。で、あの、うん、要はあのホアジャオ香るということで、あのホアジャオっていうのはあのよくあの担々麺とかね、あの麻婆豆腐とか、うん、そういう時に出てきますけど、はいはいはい、四川系の花の山椒の椒ってホアジャオって書きますけど、はいはい、あの独特なあの香辛料を使っていて、
うん、
黒ごま、まあ要は担々麺的なようなベースのものをあのキーマカレーとしてカレーとしてまとめているとちゃんと、
うんうん、
いう感じですね。
うん、うん、
そうそう、だから名前だけ見るとね、なんか担々麺の汁煮詰めたやつなのって感じがするから、カレーなのって感じもするんだけど、うん、もういや全然あのちゃんとカレー感がしっかりあった上で、独特のこの黒ごまなのでコクが強いんですね、黒ごまの、なんというか、うん、で結構ね辛さは そんなでもないです。ちなみにすごくそういう意味でも食べやすくて、
はいはいはい、
で甘みもあんまりない感じで、本当にこうコクがあってしっかり食べれる感じですね。
うん、
はい、うん、でそう、豚肉 100% なので、やっぱり豚肉は、牛肉に比べると肉自体の癖はそこまで強くないので、本当にこうこの黒ごま担々キーマカレーのこのカレー感と黒ごま感と、あとそのスパイスをの一体感が楽しめやすい、それを一体的にしやすくなるためのなんか豚肉なのかなぐらいの感じの選択としてね、肉の感じ、はいはいはい、ある意味癖がなく食べやすい感じもあります。それぞれの味わいはいろいろあるんだけど、なんか肉とかの来る癖とかはあんまりない感じの食べやすさがありますね。うん、はい、もうまさしくね、商品名とかにもついてホアジャオ香るということで、ホアジャオまず入ってますよね。
はい、
あとやっぱり鷹の爪唐辛子とかも輪切りでちょこちょこ入ってたりとかして、やっぱりその単純なカレーとかのインド的なスパイスの、辛みとかよりも、そういう中国とか、日本とか の東洋的な意味の辛み感がやっぱりあるのが特徴ですかね、さらに言うと。うん、単純なインド的なスパイス、 そうそう、しびれとか、うん、そうそうそうそう、
まあとかラーとかそういう感じの、
そうそうそう、まあとかラーとかに近いものにの、あの辛みが ついてくるというところがまたちょっとカレーとしてはあの他にない感じかなと思いましたね、う
ん、なるほどね、
うん、甜麺醤とか入ってるみたいなんで、この辺がやっぱ中華感、
うん、中華感出るかもしれないね、味噌とか、そう、うん、そうそう、基本的にはそう、そういうところが強いから中華の、うん、本当カレーなのかと思うけど、ちゃんとカレー的な味わいとしても食べれるっていうのがやっぱりすごく考えられたカレーなんだなとは思いますね。
へ、
うん、そういう部分もあるので、あのさっきパスタとかにも言ったけど、中華麺とかにもきっと合う感じなんだろうなということもありますね、うん、なんかこの、あのパッケージとかにね、おすすめの、トッピングとかでね、あのパクチーとか、まあおまけパクチーちょっと苦手なんですけど、あと素揚げしたかぼちゃ、さつまいもとか書いてあったりするんですけど、その次に角切りした絹豆腐がおすすめですとかって書いてあって、
麻婆豆腐じゃねえ
か、もうなんかあれ麻婆豆腐にしたいのかみたいな感じもあるんだけど、そうそうそう、なんかそういうやっぱり中華感も強いから、そういうようなベースで料理に使っても美味しくできるんじゃないかなと思いますよね。で一応これ、お店がね監修してるってことであれなんですけど、うん、一応ね買えるのは、だいたいいつも買ってるのが、成城石井っていうスーパーありますね、チェーン店の、
はいはいはい、
あそこによく売ってて、そこで買ってますね。
あ、そうなんだ、うん、
でちなみに、
ね、うん、
ちなみにこれちょっと高くて、
はい、
600円ぐらいします。1個
1つ
600円ぐらい。
おお、なかなかしますね、
はい、やっぱちょっとこうすごくあのお店の味としてすごく出してるからかもしれないんですけど、
うん、
でもまあ、お店的には成城石井とかかなって感じなんですけど、
うん、
ネットとかでも買えるんで、あ、ちなみに全部今日紹介するものはネットで買えるものなので、
うん、
はい、ひょっとしたら1個っていうよりは何個パックとかかもしれないですけど、
うん、
はい、でちなみにですね、うん、この、黒ごま担々キーマカレーを出しているところが、ここがね、あのメーカーなんですけど、これなんていうの、36チェンバーズオブスパイス、まあ36って読むのか、あのサテシックスって読むのか分かんないですけど、っていうところが出していてですね、
はい、
あの結構やっぱここがね、そういう、いろんな名店組んで作ってるところなんですよね。ちょっと高いけれども美味しいやつをお店と組んでやるってところがありまして、ちなみにピュアだと最近ドエビカレーっていうやつも同じお店のすごくエビ感が強いやつがあったりするんですけど、そういうのも出していて、で何が言いたいのかだというとですね、
うん、
ホームページ見るとですね分かるんですけど、前にその ね、さっき話したシャバシャバカレーやりましたけど、シャバシャバカレーで出たお店の下北のパンニャという、
はいはいはい、
松隆さんがねオーナーのお店がありますけど、
はい、
そこのレトルトも出してますね、チキンカレーとして。
へえ、
はい、
仲いいってこと？
仲いいのか、こういろんなお店とこう組んでやるっていうお店なので、はい、あ、お店か、あのメーカーなので商品開発として出してる感じです。
あ、そうかそうか、特定のお店から出してるわけじゃなくて、
うん、そうそうそう、
もう手当たり次第美味しいもの、
そう、手当たり次第なのか分かんないけどそ
う、言い方悪い
名店、
うん、
こうカレーの名店と多分組んでレトルトを開発してるってところなので、はい、
どうだ、いろんな種類ありますね。
いろんな種類があるので、
すごい、う
ん、確かなんかアマゾンとかだったかな、これの種類の 4個セットみたいなのもあったかもしれないので、そういうので楽しむのもいいかもしれないですね、
お
ということで、2つ目は吉祥寺のピュアン監修のフォアジャオ香る黒ごま担々キーマカレーでしたね、
でした。ということで、
そう、
さあ3つ目、これは困りましたね、美味しさがどんどん増してますよこれは
、うん、
お腹すいた。
じゃあ行きましょう、おすすめレトルトキーマカレー3つ目。
はい、おすすめの、レトルトキーマカレー3つ目はこれ SB から出してる、普通にメーカーとしての、
はいはい
はいはい、噂の名店シリーズとかいうのもありまして、噂の名店サンゴ礁湘南ドライカレーです。これも、名店シリーズということで、なんだっけ、スパイスとかの大手 の SB さんですね、
うん、
SB さんの、レトルトカレーの中のこの噂の名店っていうシリーズ、これもありまして、
はい、
それで湘南、鎌倉七里ヶ浜にある、
はいはい、
有名なサンゴ礁というお店のカレーをレトルトとして、出してるということですね。
ステーキとか有名なお店でしたっけ？
そう、湘南の方にあるんですね。なんか2店舗ぐらいあるのかな、そっちの方に。
へ、
うん、まあ、これはですね、ぶっちゃけ言うとね、おまけめちゃめちゃ好きなんですね、これが本当に。
お、
うんうんうん、
俺はもう本当に、あの要はね、サンゴ礁、あのピュアも行ったことないし、サンゴ礁も行ったことないんですけど。
あ、そうなんだね。
ピュアはまだちょっとうち的には吉祥寺なんでっていう感じはするんですけど、はい、サンゴ礁はちょっと若干うち的には相当遠いので、
うん、
なかなか行けないけど一度は行きたいなとは思ってるんですけど、
うん、
これ結構前から昔からあるかな、レトルトとしてもっていうもので、これはね本当に価格も、300円台、340円ぐらいかな。でスーパーとかに売ってます、普通に。結構いろんなところのスーパーに、うん、普通に、まあ、SB さんなのでね、うん、で多分ロングセーラーなんだと思うんですけど、これ本当にすごく昔から好きで、あのこれはとりあえず常備しておけばなんか安心があるみたいな家の中で感じてるね。
なるほど、
うん、でなんか辛さはね、一応パッケージ的には辛味順位ってやつで一番辛い5みたいなホットってやつにマークついてるんですけど、
はい、
多分ねそんなに辛くないですね、実際そこも食べてみたら、うん、
まあパッケージにはね中辛って書いてありますけどね、う
ん、中辛って書いてあるね。でもなんか辛さの順位5ってなってるんだけど、なんか微妙などっちみたいな感じだけど、本当にいやだから中辛ぐらいだと本当にそんなに辛くないです。うん、
あ、だからなんかわざわざお店の中辛って書いてありますからね、
う
ん、
あ、なるほど。だから SB さんの基準だと、
うん、
一番辛いんだけどお店だと中辛で出してるやつですってこと
だよね。
ってことなんだろうね。
そうそうそう。でやっぱりこれあのパッケージとかも書いてあるんですけど、生クリームとひき肉の豊かなコクって書いてあるんですけど、だからやっぱりこの生クリームとかがあるのでまろやかさがあるからそこまで辛っていく感じでもないのかもしれないですね。
あ、
うん、後から来るやつかな。
そうそうそうそう。でやっぱりね、あの食べてる最中はそう本当にまさにこの感じで豊かなコクって感じで、なんか全体的にコクがあって、うん、でまあ甘みも絶妙な感じで、甘すぎないし甘みが全くない感じでもないということで、
はい、
あのとても食べやすくて、もう本当味わいが深いです、すごく。
へえ。
これがね、でもその味わいが深いしちょっと複雑な感じもあるんだけどしっかりまとまってるので、うん、なんか本当にね豊かな感じで、ね、すごく好きなんですよね、
うん、
低音が効いてる感じ。
あ、そう、低音というかもう全てのバランスがいい感じですね。
あ、全てがいい、なるほどね。
でやっぱりね、なんか見るとやっぱり、基本は多分牛肉がベースなんだと思うんですけど、あの豚肉も一品入っていて、あとなんかねベーコンとかも入ってるのが書いてあったりするから、なんかそういうお肉の味わいとかもすごくこういろんなバランスで複雑だけどまとまってる感じだったりして美味しくって、なんだっけ、具材として結構マッシュルームとグリーンピースとかが
入ってる、ね、珍しいですよね。
やっぱね、このマッシュルームがやっぱねうまいんですよね、このカレーにすごく合ってるというか。
へえ、ハヤシライスみたいな。
うん、そうね、そういうところもあったりとかしてね、なんかこうちょっとあのただなんかお肉食べてるぞ感だけじゃなくって、うん、いろいろ味わる感じで、でそういう感じで全体的に食べてた時はしっかりあのこうバランスよくってなんか豊かな感じですごく美味しいんですけど、後味でしっかりスパイス感が来る感じですね。うん、うん、食べ終わった後に、あ、ちゃんとスパイス効いてたんだなっていう感じがすごく美味しい感じですね。はい、これは本当にまあもちろんネットでも買えると思うんですけど、
うん、
結構どこでも売ってそうなぐらいの、あのスーパーとかならコンビニとかだとあんまないかもしれないけど、スーパーとかなら何軒か行けば絶対どっかにはあるようなタイプなので買いやすいって意味でもおすすめですし、
うん、
いや本当にね、なんか個人的には別にお店とかレトとか関係なく好きなカレー上位なんですよね、これ。おまけ的に
すごいね。じゃあこれ本物のサンゴ礁行っちゃったら、
そう、
もしかしたら、え、違うんですけどみたいな
あのね、それね、ゼロではないですよ、ね、そうそうそう、レトルトの方が俺は好みかもしれないとかあったりする可能性もある。
それで慣れちゃってるから、
そう、ほら今よくある、さっきあの頭にね、お家でね、あの食べるもの二大巨頭として、まあ、レトルトカレーとあのラーメンの方もね、あの、はい、インスタントとかカップラーメンの方は言いましたけど、意外とねあっち系もねそういうことありますからね。あれお店よりこのカップラーメンとかあのなんかまとまりの方が俺は好みだなみたいな。
なるほど、ある、
ね、あったり実はしますしね、うん、そうそうそう、だから意外とでもあるんですけど、だから実際食べてみると分かんないなって部分はあるんですけど、でもきっとすごく美味しいなと思ってるんで、いつかは行きたいなと思っております、
ね、うんうん、ということで、はい、こちらの商品は
SB から出ている噂の名店サンゴ礁湘南ドライカレーでした。はい、
湘南ドライカレーでした。ということでありがとうございます。さあこうなると全く映画の要素見えてきませんからね、
う
なんだろう。
いや俺も全く映画の人が見えてない今。
これを3つをぜひまとめたね映画につなげる感想をお願いします。
ねなかなか思いつかないんですけど、
うん、
ちょっと思ったのが、
はい、
映画に例えるとというか、
なるほど、
ドライキーマカレーはね90分映画かなと。
90分映画、
は
あ、要はあの90分映画って、まあ、たまによく聞くようなというか何年かに1回そういう話題が出るけど90分ぐらいで終わる短い映画みたいな、
はいはいはい、
長いの見たそんな見れないからサクッと見れる映画ってなんだろうみたいなとかよく話したりとか、うん、で90分ぐらいっていうのが目安であったりするんですけど、
うん、
まあ、要はなんかこう短い分90分映画ってしっかりなこう内容に濃縮されてなきゃいけないとしっかり構成もされてみたいな、
うん、
だから いい90分映画に近いのがこういういいドライカレーかなと、煮詰めてこう汁とか少ないんで、
うん、
なんかこう、うん、まあ、じっくり味わえるんだけど、味わい的には濃縮されたものをサクサク食べていく感じとかが、うん、意外とそういうものに近いんじゃないかなと。
脂っぽすぎなかったりとか。
そうそうそうそう、うん、
なるほど、
なるほど。じゃあ、まあ、前回やってもらったシャバシャバカレーは 3,4 時間の映画って感じですか。
いやそこまでは言わないですけどね。
対局にねカレーの中ではありますから、はい、映画でもやっぱ対局の存在では、うん、
シャワシャワ普通ぐらいじゃないですか。わかんない。
ごめん、ただ困らせるためだけに言ってる。
落としどころ
。してる。うん。
ね、いや、90分ぐらいだからちょうどいいんだよね、やっぱね。
うん。だからそれぐらい気軽に今日はドライカレー食べようかなみたいな感じで食べれるものかなと、うん。
いや、特に本当に最後のどこのスーパーでも売ってるよって湘南ドライカレーとかは、
うん、
ちょっと探してみようかなって今思いましたね。
うんうんうん。そうですね。よかったらぜひ。ね、はい、お家でさ気軽に食べれるので、
うん、
はい、食べてみてくださいという感じですね。
ということで皆さんも今日はぜひねお家でカレーパーティーしちゃってください。ということでじゃあ次のコーナーいきましょう。
ドイラジ
マイリスト発掘委員会。
このコーナーはメンバーのマイリストから発掘された映画を一本選び、その感想を共有したり、まだ見てない人への興味を促したり、ストリーミングサービス応援コーナーです。
はい、ということで今回やっていくのはクルーレス。ということでこちらあらすじお願いします。
1995年アメリカ映画。クルーレスなダサいことが大嫌いな高校生シェールの趣味は学校内のセンスの悪い子を変身させること。けれどそんな彼女の恋愛に関しては…というお話です。
みたいなね感じです。
はい。
ということでじゃあテンション聞いていきましょう。こたつ、すがすがしい能天気って感じですかね。
うんうん。
おまけさん、はい。
いやなんか予想だにしないすがすがしいほどの空っぽ感が…
うん、同じだよ俺と。
無って感じでした。
あ、うんうんうん、
無味無臭の無。
うん。
おお、なるほどね、はい。タンタン。
あんまり見たことのないジャンルなので、まあ普通に楽しみました。
はい、チャムレイ。
はい。異世界を画面越しでぼーっと見ていました。
うん。ということで監督がエイミー・ヘッカリング。
うん。
この方は。なんでしょうね、
これ初監督かな、なんか見たことないんですけど、うん、初体験リッチモントハイっていうのを撮ってる人ですね。
はいはいはい。
これはあれですね、もう80年代初期でショーン・ペンが主役の青春映画みたいなで、うん、しかも脚本キャメロン・クローですね。今映画監督もしてるあの頃ペニー・レイントとかバニラ・スカイとかエリザベス・タウンとかの、はいはいはい、あの方ですよね。もともとほらあの頃ベニー・レインとかね、うん、自伝的なやつで10代の頃にミュージシャンにくっついてライターやってたっていう感じですね。
なんか全体的にこうまあティーンとかちょっとその上ぐらいとか、
うん、
そのぐらいをこう主役に据えたような
多いんですかね。あとベイビートーク撮ってる人か、ジョン・トラボルタとかがやってる、
うん、
なんか多分赤ちゃん大騒動的なコメディですかね。ちょっとまあ意外とその辺は名前はよく知られてるというのはあって、
赤ちゃん役じゃないよね。
赤ちゃん役はブルース・ウィリスですね。 声が。
え、
赤ちゃんの声をブルース・ウィリスがやって
あ、まあそういったね、
ベビーとかの、あとクルーレスとか、その3つぐらいがある世代にとってはこう名前は知っててな、知ってるなみたいな、有名だなみたいな感じですかね。
なるほどね。
あとはなんかその後のキャリアがあまりあれですけど、ドラマのねゴシップガールの後半のシーズンをやってたみたいですね。
ああそうなんだ、
うん、なんか人が近い感じする、
うん、そうね、ちょっとゴシップガールはつながる話ありますよねっていう感じで、うん、だけども結構違うなみたいな、はい。
そしてキャストがアリシア・シルバーストーン、
うん、
ブリタニー・マーフィー、
うん、
ポール・ラッド、
そうポール・ラッド、ポール・ラッド、あ、ここからかポール・ラッドみたいな見るよ ね、
ね、アントマン、
アントマンのね、こううだつながらないお父さん、
うーん
って感じだったけど、こんなに若いか、そりゃそうだわなみたいな
ね、感じでしたが、こちらはメールをいただいております、
はい、
ですので、まあ、早速ねそちらを紹介させていただいてから僕らもお話ししていこうと思いますので、まだ見てないよって人はね、あのぜひ Netflix でクルーレス見ていただければと思います。それでは早速発掘発掘、ラジオネームカートゥーン好きのタクーンさんです。ドイラジの皆さん、おっは
ーおっはー
おっはーおっはー、
クルーレスがお題ということで早速チェキナー。正直アメリカのハイスクールは車も乗るし平気でイチャつくし、パーティーはしょっちゅうだし、ドラッグもやるしと、あまりにも日本の高校とかけ離れていてあまり好きになれません。断然先生君主や三木隆博監督作品の方が好きです。だけどテクノファッションやポケベル、アンテナ付きの携帯などの90年代カルチャーはチョベリグ、字幕も病気や脳天気など無駄にカタカナにするとかぶったまげなどの死語がバンバン出てきてご機嫌だぜ。ただちょっとトホホなところが、わりかし最初の方でホール先生のことをお年寄りと呼んでて、ための私は思わずちょ待てよとプンプンでした。ということで、メールありがとうございます。
ありがとうございます。
くんさん、今回もやはりどんどんその映画のテイストをですね、やはりこうメールに盛り込んでくださっているので、もう、死語がたくさん入ってましたけれどもチョベリグとかはさすがにね、あの俺も記憶にある。
わかりますよ私も。
あ、そうですか。
聞いたこと
わかりますよ。
使ったこと、
使ったことは、ま、もちろんない。
使ったことはない。
ない。全然俺より上の世代が使ってたって感じだから、なかなかねあれだけど、まあでもファッションとか、まあ、そういったあたりも、
うん、
これマリッペがいたらね、いろいろね、
うん、
お話、そうですね、
分かったんだろうなと思いますけど、まあでもやっぱり90年代のカルチャー的にはね、まあちょっとこう既視感あるようなとこもあったので、
うん、
まあ懐かしさもちょっとあったかな、
うん、本当にこう逆に言ったらすごくその当時をめちゃくちゃ映してる映画として、その時のなんか時代を知る、歴史を知るみたいな映画としては面白かったね。そのやっぱ、うん、ね、ポケベルがメインでみんな使ってたとか、
うん、
ね、ポケベルさえ全然イメージつかない人いっぱいいますしね、あれですけど、
うんうんうん、
あと、うん、アンテナ付きの携帯などとかね、
うんうん、
でかいしね、
あのでかいやつね、そうそう、多分あれなんかあのでかさだと、だから要はいわゆる一般的にすごく普及しているものっていうよりはやっぱりセレブだから持ってるぐらいだった頃だったかな、
はあはあ、なるほど、
うん、そういう時毎回アンテナをこう
そうそうそう、
ガガガって立ててというか、うん、伸ばして使ってましたね。
ね、
うん、なんかいや本当にもう95年もうちょっと進んだらその辺もうガラッと変わりそうだもんね、90年後半になってきたらね、
うん、うん、そうね、
普通の携帯とかが普及 しだすしねとかね、
うん、
でもポケベルはもう一気に衰退するし、
うん、
で、うん、あのビビビって長いアンテナとかじゃなくて、あの、うん、そうそうそう、普通のなんかもうちょっと小さいサイズのポケット本当に入りサイズのやつを使ってたからね、
うん、
あと普通に、ね、変わるなみたいな感じはありますね、うん、
そうね、だその頃の空気感をこうパッケージングしたちょっとタイムカプセル感が今になるとね、うん、感じられるけども、やはりこう青春映画的なね文脈みたいなのはやっぱ今も続いてってるのかなという気はしますが、うんうん、さあ皆さん、
うん、
といったところで感想などいかがですか。
でもこれあれなんですね、原作あるんですね。
あ、そうなんだ、ね、
原作、
しかもこれ原作はジェーン・オースティンのエマっていう、これ時代的にいつなんだけど、高慢と偏見と同じ原作者のね、もう一つの代表みたいな、
うんうん、
そうそう。で、それを現代風に翻訳したみたいな。
なるほど、なるほど。
だから逆に言うとエマ自体もいろいろ映画化、今度ね、あのもう今年本当は出るんだっけ、アニャ・テイラー・ジョイが、はい、あの主演の新作映画としてのエマも控えてますし、で結構何回かあるみたいですよ、エマ自体は。あのそれこそすぐ96年にグイネス・パルトロー主演のエマもあったりとか。
へえ、
もう直後じゃん。
そうで97年にはケイト・ベッキンセール主演 の, あのテレビ映画としてのエマもあったみたいですね。
毎年
大人気です
なんかね、うん、まあ、ひょっとしたらこのクルーレスがあれしてそういう企画を取ったのかとかは分かんないけど、そういうこともあるかもしれないけど、 あれですけどね、この何年間か続いたのは、まあちょっとクルーレスは多少やっぱりそういう90年代の一つの象徴する映画として一応ありますもんねっていう、あの、うん、初めて見たんですけどっていうね、
うん、
でやっぱり何といってもこの主演ですよね。やっぱそこの時のアルシア・シルバーストーンの勢いがもうやばかったね、うん、多分、うん、本当世界で一番勢いがあるみたいな雰囲気があったんじゃないかなと思うんですけど、だからやっぱりこの映画自体がもう、うん、アルシア・シルバーストーンの勢いありきで作られてる感がちょっとするなみたいなのはしましたね、
なるほど、うん、私この主演の人、うん、一瞬クロエ・グレース・モレッツに見えた瞬間があって、なんか横顔だか分かんないけど、うわ似てると思って、でなんかその後このクラスメイトのエルトンでしたっけ、一番イケてる男の子的な、
あーはいはい、
彼もすごいジョン・トラボルタの昔の顔に似てるなって思って、
あーちょっとわかるかも、
わかります、しかもジョン・トラボルタも同じような、同じようなじゃないけど、なんか高校の、ちょっと高校生には見えなかったですけど、なんだっけ、ちょっと映画のタイトル忘れちゃいましたけど、だからまあ、そんな感じで見てて、なんかみんな結構私が、
う
ん、
誰かにみたいな、
そうそうそうそうって思って、でこのジョシュもこの人ポール・ラットにめっちゃ似てるなと思って見せたらポール・ラットだったのがちょっと面白かったです
、うん、
あんまり顔変わってないですよね、
変わってない ね,
ね、びっくりするぐらい、
まあ 逆,、ねまあ、逆に今おじさんだけどお茶目なおじさんとして童顔的なところがあるからなのかもしれない、
う
ん
ね、ですかね、うん、そうっていう驚きがありました。
だから逆にその逆に言うと、うん、やっぱ主演のアルシア・シルバーストーンとかが、
うん、
今結構あなんかやっぱり変わった感があります、ね、最近あの
43、
うん、そうだったのってことであったのが、
今43、
そう43、この人アルシア・シルバーストーンだったのってちょっとびっくりしたのが、
うん、
あの最近だとあの聖なる叱るゴール氏、
はいはいはい、
あれのあのねバリー・コーガン君がね、あののお母さん役でしたね。
あ、そうだった？
そうだから、うちのお母さんと付き合いなよっていう、はいはいはい、あのお母さんですね。でだいぶ変わった、そう本当にね、そういう点ではあのポール・ラッドはすぜあんま勝てないけどアルシア・シルバーストーンはあ変わったなっていうのがじゃしましたね、すごく、
うん、あとちょっと記憶にないんだけど、頭脳少年さんから確かもらったキャットファイト、あれもキャストなんてサンドラ・オーアンヘッシュと、うん、もう一人上がってるのがアリシア・シルバーストーンだからね、
うん、
なんかパートナーの人ですかね、
まあ、覚えてないけど、うん、
ね、あるなんか順番的にあるとしたら、
そうかもしれないね、
その人かなって、
うん、
そしたらこう一応ちょくちょくあれなんか見てるはずなんだけどっていう印象がだいぶやっぱ変わったんだね、
うん、トロピックサンダーとかで、あこれ本人役か、
うん、
い
やそうトロピックサンダー本人役って書いてあるね、
うんうん、
あとさ、なんだっけ、髪長くて スケーターでなんかダサい男の子として取り扱われる、トラビス、あの挑発の雰囲気とあの感じが結構若い頃のシャイア・ラブーフにめっちゃ似てるなってちょっと思ったんです
けど、はいはいはいはい、
一瞬シャイア・ラブーフ出てきたと思ったけど、この頃まだまだあのハニーボーイで考えたら全然ちっちゃいな、あ違うなみたいな、
うん、そうね、まだだね、
そう結構なんかなんだか誰かに似てるみたいな、
そうすごい多かった
、うん、逆にこのやっぱその原作が昔のねイギリスのそのエマっていう小説とかがどう変わったとかがね、
うん、
結構気になったりする、なんかひょっとしたらあの畑さんとかは意外と分かるのかもみたいな思ったりしましたけどね、
そうです
ね、うん、
なんかウィキペディアで見る限りはこの小説のエマは恋のキューピッド的なことをやってる子 で、
うんうんうん、
でそんなエマが自分の恋愛を考えるみたいな、そういう話みたいです、
ね、あ
超ざっくり言うと、
でも、だからまあ、その大筋なんだろうね、要は。
うんうん。うん、その程度かなって感じです
ね。そうね。ほんで、多分、あの、エマ自体は、まあ、今はセレブっていうけど、まあ、すごい、なんか、お金持ちなんでね、多分ね。
うん、うん。
うん。だから、やっぱそういう、見る人から見るとね、あの、そういうなんか、持ってるものからの高みたいな、遊びに使われてるみたいな、
はあは
あ、ね、ことにも見えるからねっていうようなところが一緒なのかもしれないですね。うん。
うん、
あとだからこういうことで見るとそれはなんかお金持ってるかとかじゃないけど人をねこうやっていくって要はプロデュースしていくってことでね、うん、信太はプロデュースみたいなものの原型でもあるのかみたいなね、
うんうんうんうん、
ほうほう懐かしい
懐かしい
ダサい子をイケてる人気者に仕立て上げていくっていうね、うん、ものはそういうものなんだねっていうとこあったりとかしてね、うん、
なんかクイアアイと近い感じの
そういえば
ネットフリックスの、
うんああそうね、
なんか見た目を変えていくと内面もやっぱこうポジティブなものにも変わっていくよっていうのにつながるよって
まあでも
ありますね、
うん
う
ん
まあ、
大前提としてねクリアイとかと違うのは自ら望んで変身をしたい人じゃないっていうことですね
ああ
うん
だからあの、ね、基本的にはその主役のシェールがやってるおせっかいの延長というか
そう、ね、
彼女の都合欲望
うん、
に
付き合わせてるってことなんだよね。
そうそうそう。
うん、
なので、まあ、基本的にはあの善意ではあるんだけど、
うんうん、
あのその善意はやっぱ時と場合によってはね、あの悪意よりも最悪みたいなことっていっぱいあるから、
そうそうそう、その、その危なさが実は描かれてるよね。
そうそうそうそう。
要はあのなんだっけ、お金持ってるから一般庶民を自分のバービーちゃんにできるっていう。
そうなんですよ。
うんうん、
だから実はすごくあの自分がやっぱり意識しないけどものすごい上の立場にいるっていうことを
実はとても傲慢であるという
傲慢なんですよね、
うん、
その関係性が崩れないっていうことを前提に人付き合いをしてるっていうやつなんですよね、
うんうん、
だからやっぱ後半その自分がね、まあ、プロデュースしてあげた子に注目が集まってって、
うん、
自分へのこう、まあ、評価というか注目度がね下がっちゃうとあれなんだろうっていうちょっと不機嫌になったりするんですよね、
うん、だからそうなんだ私の功績のためにやってるのに、
うん、
あっちの人気の方が注目されてるっていう、
はいはいはい、そうそうそうそういうところが結構人間的な、まあ、誰しもありそうな誰しも、うんうん、やっぱりこう意識しない限りは基本的にあの人間関係って気づいた時に自然となんか優位性みたいのがちょっと出ちゃってそのまま保たれてるといつかそれがこうなんか逆転とかした時にその人への脅威に変わって不満に感じたりするっていうのはなんかよくあると思うんですよ、うん、対等な感じでこう夫婦関係築けなかった人とかは、うんまあ、やっぱりそれが入れ替わったりするだけでとんでもないあの暴力とかにつながってもするけど今回のこのクルーレスはそうなっても自分でこう気づいたっていうところ
うん
うん、気づきがあってもう一度こうあの善の方向にあの転換できたっていうところが全体的に能天気なんだけど意外とポジティブな転換で終わったなっていうところが、
うんうん、
珍しいなこれって俺は感じましたね、
うん
うん、
まあでもそもそもシェールはすごいいい子ですよね家族をお父さん思いなところはこうウィンビンに出てたから、まあ、悪い子じゃないんだろうなみたいな、
うんそうそうそうそ
うはずっと出てたからまあ納得の結末って感じが私はしました、
うん、そうねだからそういう常にこう自分がやってることが正しくていいことやってますってもう自覚を持ってやってる人要は自分が正し、うん、あの普通であるっていう自分がスタンダードっていう考えの人って自分が押し付けてるこう意見みたいのが通らなかった時に表現する可能性があるんですよ結構、
うん
それはあの人間社会でよくあることだから、うん、それはあの単にまあいい子だからということでちょっとどっちにもなる危うさあるよっていうところがちょっと怖いんだけど、うん、それに対してあの割とこの子なりのキャラクターであの超えられてたなっていうところを好意的に取ったかなっていう、
うん、
だこれが本当に別のキャラクターにとってみればマジでそのプロデュースされてることが本当に深刻な問題を抱える可能性もこれあるので
そうねまあだからもうこの映画自体はそういうところには振らないっていう
そうそうそう
まあだから本当にすがすがしいほどの振り切れがあるかなとは思いますね、うん、あとだからやっぱりこう最近の方が多いのかそういうの分かんないけど、
はい、
どうなんだろうななんか結構クルーレスって一つのそういう青春映画ティーンムービーの 一つの象徴として見られてる部分もあるのかなっていうのが、ドキュメンタリーでそういう青春映画ティーンムービーのをいろいろ扱って、なんていうか傾向とかを見ていくみたいなドキュメンタリーで、ビヨンドクルーレスっていう映画がありまして、まあ、それはなんかあのクルーレス以降っていう、だから要は このクルーレスから、うん、2000年代前半、2004年ぐらいのミーンガールズっていう青春映画かな、はいはい、それまでの間の10年ぐらいのものをいろいろ研究して見せるってやつがあるんで、
うん、
なんかそういう意味ではね、なんかそういう青春映画の一つの象徴としてあるんだなと思うけど、こういう能天気系がどれぐらいあるかとか俺もそこまで詳しくないんで、結構ねアメリカの青春映画とかはこういうんじゃなくて、もっとリアルなあの、ね、方向で、そういうティーンの悩みとかを描くようなものとか、うん、いろいろあるなって印象の中で見ると、うん、だいぶ浮いて見えるは見えるなっていう感じがしますよね、うん、なんかそれこそなんかそれもなんかあの大枠で語るので本当は違うんだってところもあるかとは思う前提で話すんですけど、なんだかいわゆるその日本でも少女漫画原作の女子高生ラブコメ映画みたいなものに近いというか、そういう風に語られたりするじゃないですか、
はいはいはい、
ようななんかこの空っぽ感とか、なんかこうお気軽さとかが強いというか、
なるほど、
であの主人公によって主人公のどういうものっていうことで描くっていうこと自体がね、
うんうん、そうかもね、カラッとしてる感じ近いかも、
うん
うん
うん、そこ面白いなと思いましたね、
うんうん、そうね、
そういうなんかカラッと感っていうのは、うん、なんかその主人公のこの性格がなんだっけ、さっきこたつさんが言ってた、うん、なんかちょっと自分の思い通りにいかなかった時、
うん、
に、うん、そういう自分のストレスの対処の仕方をなんかこの子分かってるなと私は見てて思って、なんか最初の方そのなんか厳しい先生がいて C 判定をなかなか上げてくれないとかってモヤモヤしてたりとか、その免許を落ちちゃって、もうでお友達とすごいなんかもう険悪になってうんってなってるけど、その後でこうストレス発散で買い物なんかもうちょっと溜め込んじゃうから歩こうって歩いて、でウィンドショッピングみたいなことして、なんかまあお金があるからできることではあるんですけど、買い物っていう行動で自分の気持ちを切り替えてるっていうところが、なんかやっぱそこストレスの解消がわからない人ってもうそこでずっとズーンって沈んで自分の世界にズブズブハマっちゃってとかっていうのはあるから、この子はこの子で自分の対処の仕方わかってるんだなってっていうのは感じました。
あ、そうですね、
いいことですね。
あとあれだよね、最近はだからそういうところが薄れてきてるから、うん、そういう感じで見れるかもしれないけれども、やっぱりこの90年代の半ばだから、うん、結構いろんな意味でなんかステレオタイプな描き方とかもあるので、そう考えると、うん、ある部分では、うん、女子のストレス解消法としてこういうものだっていうのはありますよね、うん、まあ、
そっか、イメージみたいな、
女の子は買い物行ってストレス解消だって別に普通に今も言われてるようなこと、
うんうんうん、
まあ、それが本当どれぐらいの人に当てはまるか、だんだんだんだん時代とともに変わってきてる、実はね、うん、変わってきてる、それこそさっき言ったようにお金の問題も変わらんでくるから、
うん、
あの変わってきてる気は来ているんだけどっていう、うんうん、そういう部分を描いてる感じはしますよね、うん、
ああ、もうもろにそういう感じがしますね。
だからそういうところも含めてみると、やっぱりクルレスはその時代を象徴してるけども、今として見ると結構こうもうなんだろう、経年劣化とかまでは言わないけど、ちょっとずれてくる人たち、ピンとこない人も増えてくるだろうなと。それこそテンションのところでチャムさんがね言ってましたけどね、 なんて言ってました、
うん、確かに異世界を画面越しでなんか傍観してた感じみたいな、
うん、みたいなね、もう、はい、あれもはリアルタイムで見ててもちょっと現実感がどこまでかあれだったけど、なおさらもっと本当に異世界な感じ。それこそちょっと思ったのは、もはや、うん、例えばロマコメのなんか定型をほら、うん、あの逆に見せてたあのロマンティックじゃないってやつがあったじゃないですか、はいはい、あれの、うん、そのロマのコメ世界に入っちゃったぐらいのその定型感みたいな感じで作ってる感じ、うん、みたいな感じましたね、うん、なんかその現実感とかリアル感というよりはそういうも象徴としてのそういうものとしてなんか、うん、あのできてるみたいな感じの映画だったかなとは思いますね、そう考えると、う
ん、確かにね、それを
ステレオタイプ的なことですか、
うん、そうとかも含めて、
うんうんうん、
逆に本当にさっきあの、ね、この監督あの後に、ね、ゴシップガール
はい、
の後半やってるみたいな感じで書いてあったっぽいんですけど、なんかそのセレブの描き方、うん、まあこれはマレッジストーリーで出てきたあのニューヨークとか とあのカリフォルニアの違いみたいなこともある、西海岸東海岸の違いもあるのかもしれないですけど、うん、セレブの描き方もやっぱりゴシップガールとかもちょっと見てた時期あるんですけど、見てるとそっちの方が、あ、本当に今いるセレブってこういう感じだろうなっていうリアルなセレブ感みたいな感じがあったけど、うん、やっぱクルーレス見てるとなんか本当に夢の世界のセレブ感みたいな感じはするなという感じとかね、うん、
いやあの自動で動くクローゼットとかなんだあれって思いましたけど、最後の方に
あと服の量ないと、ね、
あねあの大きい四角いパソコンで冒頭でありましたね、
全然まだ履いてくれるね、あれね、
うん、あれ履いてくれ
るあれ欲しい
あれ、うん、
アドバイスしてもらえる、
使ってみたい、
うんねね、だってアドバイスまでしてくれるっていうね、うん、
そうでしたね、
AI 先取りみたいな、
ねうんうんうん、ありましたね。
ファッション関係で言ったらね、もうすごくさ、たくさんの、まあ、衣装がいっぱい出てくるわけですから、
うん、もうシーンごとに全部変えていきますみたいなね、
うんうん、このあたりはやっぱ評論家のマリッペの話とか聞いてみたかったよね。
あー、そうですね、
今日クルーレスでマリッペとかあの、畑さんがいないのはね、ファッション系ではね、ハイファッション的な方だと畑さんとかの方がまだなんか感覚強そうだからね、
うんうんうん、
その二人がいないとのはちょっとあれでしたね、今日ね、うん、
うん、そう、
まあ、でもなんか僕今回ので時代的にもうすでに合ってないっていう感じはあるけど、でも、まあ、ある意味では、まあ、全然耐久性あるなと感じたのは、うん、やっぱり、まあ、無意識化の差別感情っていうものに関する、
うんうん
うん、まあ、向き合い方、
うんうん、
主人公のシェールはお金持ってるっていうのもあるんですけど、基本的にはなんだろうね、外見ともちょっと違うんだけど、まあ、外見至上主義みたいなののこうフレーバーを感じ取るタイプの、
うん
うん、あの人ダサい、いや要はだからクルーレスかとクルーレスではないかっていうことで、
うん、
もう人格そのものを結構まあ、否定したり、
うん、
まあ、人付き合いとしてちょっと変えていこうっていうタイプの人であって、
うん、
でそれ自体が、まあ、この映画多分作っている人たちの、まあ、見下し感情みたいのを込めてステレオタイプなこの主役自身も、
うん、
まあ、おバカというかそういう感じで多分ね、うん、見せてると思うんですよ、
うんうん、
けど実はみんなただのバカじゃねえっていうところを最終的な、うんうんうん、見せ方として置いてる、
うんうん、
だから本当に意味分からず難しい言葉使ってるなとか、
うん、
本当チャランポランなことばっか言ってっけど、やっぱスケボーすげえなこいつとか、
うん、
本当に今ちょうどやってるブックスマートとかで、
うん、
主役の子が自分がガリペンタイプで周りの子をこういう一律なステレオタイプとして見てたということを気づいて、うん、ああショックを受けるっていう描写からまあスタートするわけですけど、うん、ブックスマートは
なんか2つだとどっちもあれなんだね、うん、多分意識高いところからの見下しなんだよね。で意識高い方向性が、まあ、ブックスマートの方は本当のいわゆる今時言う意識高い系として頑張ってる。去年映画とかであったRBG 最強の85歳、
はい、
とかあと劇映画のビリーブっていうね、うん、やつで描かれたルース・ベーダー・キンズバーグが RBG さんの写真とか飾ってあったんで、うん、そういう意識高いところで私は成功するんだって意識を持ってる人だったりするから、
うん、
そういうところでいわゆる庶民としての庶民というか意識を低い人たちを見下してるとかで、
そうそうそう、
でクルーレスは本当にもうセレブとしてお金持ちとしての意識は私たちは高いっていうところで、うん、まあ、よくある例えばああいうなんか庶民の人とかとは付き合っちゃダメよみたいな意味合いの見下しみたいなね、
そうそうそうそう、だからそれに対する要はその見下しとかってその人の中である、まあ、カテゴリーの人たちをステレオタイプ化してる状態なんですよ基本的に。だからこの映画の構造と似ててすごく、でそれを取り払った時にようやく人って見えるよねっていう着地点、
うん、
これは普遍的だと思うんですよね、うん、そういう意味でこのクルーレスも実は耐久性あるなと僕は感じてて、
うん、
もちろんそうチャランポランに表層だけなぞってわーって見ることも可能なんだけど、やっぱり着地してるところを見ればテーマ的にはこれ別に今と変わってねえって俺は感じましたね。
そうだね、だってなんなら原作が1814年ですからねみたいな、
そうだね、だからステレオタイプって、うん、そうだね、言葉使った時にやっぱ自分もね一緒くたにギュッてこうまとめてねカテゴライズしちゃうところあるけど、それがねレッテル貼りになっちゃったりね見下しになっちゃったりすることもあるけど、実はそこをこう向き合うと まあ、全然一人一人はもちろん違う人間だし、
うんうん
うん、っていうところに向き合っていくってことが大事なんだよね結局っていう感じの、まあ、メッセージみたいのは、うん、いつだってそのティーンムービー青春映画必要な部分かなと、うん、特にいろんな人間と関わり合う時期だし、
うん、
だからその中でやっぱあのゲイの男の子と最初にあのねジェームズ・ディーンっぽいジャケット着てどの、うん、あの似合うみたいなあの子とのもう一度その友情としてもう一度こうちゃんとねあの買い物友達としては仲良くなりましたっていう展開とかが、
うん、
俺はすごいうんいいねそれはって思いましたね、
うんうん
うん、やっぱあの人をさあの恋愛対象として見れるか見れないかだけでしか判断してない人ってそれって差別的だから、
うんうん
じゃないんだよっていうところをこの子は多分無意識的になんだろうけどねあの主人公は、
うんうん
うん、ところにこうポンポン解決してっちゃうところがなんというかね尊敬できるところではあったなと 思いましたね、
うんうん
うん、普通だったら多分関係性ごと切っちゃうってことの方が多い気がするし、
うんうん
うんうん、
私すごいこの映画で好きな、うん、あいいなっていうセリフがあって
もう
なんか最後の方にシェールが
うん、
こういろんな人のいいところが見えてきたみたいな、
うん、
セリフがすごいいいなと思って、なんか私も結構、うん、まあ仕事とかですけどもどんなに仕事を全然しない人でもなんとかいいところを見つけて嫌な感じにならないようにしようみたいな努力をするタイプだったから、うん、なんかこのセリフすごく共感しました。
お、
まあ、そうするとやっぱり自分にとっても自分の心の健康的にもすごいいいなと思ってるので、うん、もう1995年に言われてたのかっていうのが、ね、発見がありました。
そうね、まあ、1995年に言われてたのか1814年に言われてたのか
原作の
わからないけど、
ね、ちょっとエマの方を見てみるか。
そうだか だからエマは興味深いなと今思ってます、ね、
そう、ちゃんと普遍的な事実がここにもあるなって思いました、
うん、うん、思いますね。
まあ、でもなんだけどその辺がストレートに来ない空っぽ感が、
まあ確かにね、そう、うん、
話してるとそうだよなって思うんだけどね。
そうそう、見てる時は
なんか本当に、うん、む、うん、むみたいな、
あ、なるほどね、
そうですね、
空気感とか多分やり取りが多分テーマはあれなんだけど、やり取りがなんかやっぱふわふわしてるからなのかね、みんなのね、
まあ、ふわふわしてるっていうのもあるし、あと多分もし自分がそこにいたらを想像した時の話通じなさそうっていう感じ、
うん、
だから話が展開はしてっているんだけれども、あの成長と捉えられるのかどうかの線引きもなんかすげえむずいっていう
か、そうなんだ、なんかあんまり成長端にも見えない雰囲気がね、
うん、
なんか分かんない、あ、本来は的にはあるはずなんだけど、
うん、
まあなんか最終的にも分かんない、これもあれだけどね、落としどころとしてのあのポール・ラッドがね、はい、うん、やっぱり一番身近な人が一番ね、あの会う相手だったってところを気づくっていう、
うん、
その幸せな追い取り的な、
うん、あ
のことにおだそっちに引っ張られてるからか、なんかその主人公の流れとしてのそこに落ち着きましたに引っ張られちゃうからか、さっき言ったようなこととかあまり全面化してこない雰囲気は見てるときは思いますね。
そのなんかシェールがこう成長したっていうのが目に見えないみたいな話でそういえば思い出したんですけど、うん、まあ、ジョシュのことが私好きなんだって気づいた後にニュースを見るようになるじゃないですか、
うん、
俺アニメ見てたのにニュースに興味出たのみたいなことを言われて、
うん
うん、なんかそれでその時ニュースやったのボツワナの、
うん、
なんかニュースでしたね、
政変みたいな話をそうしてたけど、なんかその後にシェールが中東は和平に合意したはずなのにみたいな、なんかすごいトンチンカンな答えをしてて、いやアフリカだけどねボツワナみたいな感じですごい心の中で突っ込んでた
ん
で、なんかシーン的にはちょっとこうジョシュとなんかいろんな話ができるようにちょっとそういうの学んで、こうボツワナの問題についてなんかちょっとかじって感じで喋るみたいなのがあったらなんかすごいいじらしくていいのになって思ったけど、まああのシーンはあのシーンで可愛らしかったんですけど、
多分そのシーンは多分全くそういうことじゃないと思いますよ。
あ、そうなんですか。
あの
私はガグってなりました。
いや、ただ単に上の空でテレビの方向を向いているだけで何も見てないっていう、
あ、そういうこと
シーンだと思います。
ちょっとそういった乙女心をあんまり私は返すことができない
だから、
うん、ことをさらしてしまいました
。うん、完全に笑ってたので、う
ん、変なこと言ってんなみたいなこと、
あれ全然トンチンカンだな、
そういうことか、
見てないな、
私もトンチンカンのこと言っちゃう。じゃあ今は忘れてください。
そうそうそう。
まあでもそういう気にしてるシーンだよ
っていうことですね。 そういうシーン
だったのね。うん、そうそうそう、
なるほどね、
まあ、もう考えられなくなっちゃって悩みがね、
ああ、
うん、なっちゃったで上の空っていう、
あすごいですね、全然分かんなかった、まだまだですね、うん、こういうジャンル全然見ないから。
悩みらしい悩みって本当 あそこら辺しかないからね。
うん、あんま悩んでる感じが
そうそうそう
しないかったかもしれないですね。
うん、
あと全然ちょっとお話と関係ないところなんですけど、うん、気になったところがありまして、
うん、
海外の教習の車ってああいう感じなんですかね、あの白の大きい車で、
ほぼジープだったよね、
結構むき出し、
うん、
あれですよね、海外は、
はい、
でも自分の車、
あ自分の車でいいんですか、そう
そう、だからだ、
で隣に教官の人乗ってで運転して、いいならいいんだ、だから教習所とかはないんじゃないですかね、
ないん
ですかね、うん、あ本当免許くれるかくれないかな、ね、
そうそうそうそう、
いやもうあの何ですか、あれテストだったじゃないですか、仮面を多分路上で試験取るみたいな、うん、多分一番最終段階のところで、
うん、
あんな横にある車にバキバキに壊して、
うん、
どう見ても不合格でしょっていう状態なのに交渉しようとするあの心の強さ、
確かに、
あれはない、私には確実にないなって、
ね、お父さんの教えをちゃんとついてる、
ね、思うし、
お父さんが弁護士なんだもんね。
あそうでしたね、そうだそうだ、
そういうところがあるのかもしれないし、あとはだからなんかいいか悪いか分かんないけど、そういうなんか要はあの交渉次第で物事を動かすっていうこと自体でね、うん、
あそうですね、多分自分の成績をその自分の交渉力で変えたという実績があるから、
それが本当にいいかどうかはあれだけどね、だから要は言いくるめればあの勝ちなんだっていう意味でいくと、その発想自体がどうなんだろうみたいなこととか、
うんうんうん、
今のトランプとかにつながってくるのかみたいな大丈夫かみたいなこととかも、またそれもお金持ち的なところの傲慢さんとかにもつながるのかとか、
いやまああのマインドはなかなか真似できないなっていうふうに感じました、うん、あのところ、
だからあれあのシーンもポール・ラッドのことで悩んでたシーンだから、
まあそうでしたね、
おそらくミスをミスと思ってないぐらいの感じ の、
あそう、うん、
あの気づいてないに近いんだと思う、もう、
うん
うん、いやまあさすがに気づいたじゃないの。あかん、いや多分あそこはあのああいうキャラっていう感じもするかな。そういうだから要は、うん、ダメなこととか悪いことしても言いくるめれば別に良くなるんだっていうことではある。うん、最初から出してるキャラとしてね。
うん、
でひょっとしたらわからないけど、ああいう系のセレブはそういうこととか多いのかとか。
うん、わかんないです。言いくるめようっていうことじゃなくて基本的には。うんあの、うん、本来私こうじゃないんですっていう講義だと思うんでね。
ああ、まあそうでしたね。
ああ、
もう一回やらせても
してますね。
そうそうそう。だからやっぱりあの悩みのせいなんですっていう。
ああ、なるほどね。
うん、いう主張だったから。
でもそれにしてはなんか最初からすいません失敗してって感じじゃなかったもんね。
うん、そうそう。だから悩みがおかしいんですっていう。うん、
悩み私のせいじゃないよ。
そう。いや、もうこれ合格しましたよねみたいな雰囲気で出したから。要は、
それがすごい。
最初からそれがなければそうだと思うんだけど、そこを入れてるからやっぱり、そういうマインドの人たちが実はいますねっていう感じはするからっていう。
うん、確かにね。うん、まあ、指示通りのところで、あの車止めたんだからこうたどり着いたってことよね、ここまでねみたいなさ。
じゃあ、スーパーポジティブですよ。本当に。
あれ弁償とかすんのかな、
うん、お金があるから
手紙か、
お金があるからね、うん、
謝罪の手紙で許されねえだろっていうね。
だから手紙に
そうね、うん、手紙とか
小切手とかを添えるんじゃないですか、
うん、かもしれないし、あとほら、うん、先生のさ授業を何をやらせたかって、毎回何やらせたかってことなんですよ、
はいはい、
ディベートやらせてるんですよ、
そうですね、
うん、そうでしたね、
だからやっぱりそういうことがあるんだろうねっていう、そうだから結局言いまかすって言い方だけで言うとあれだけど、納得さえさせれば
あ
勝ちみたいなところがあるようなキャラなんだなという、
うん、
まあ、っていうか、
それは強みみたいな、
説得力はあのゼロっていうか C 判定っていう人ですからね。
そうそうそうそうそう。うん。
でもそこに納得できないからこそのってことなのね、多分ね。
そうそうそう。で多分その後で結局ほらまた改めて交渉して上げていくってことをやってるので。
うん、
多分だからそういう生き方とかそういう人たちとして描いてはいるんだろうねっていう感じはしますね、うん、
まあまあなんか交渉によってなのかなんかねこう裏工作
も含めね交渉っていうのは、うんうん、
ああそうそうだから交渉ごとでっていうことではなさそうだからやっぱり多分評価した方が間違ってるっていうやっぱマインドだね普通に多分、
うん、そうそうそうそうそうそういうところとかは強いんだろうなと。でそういうのはお金持ちとかだからなおさらそういうところを直させる力とかもあったりするけれども、まあ、よくあるのはさ例えばなんだっけああいうあのオーディション番組とかアメリカンアイドルとか、うん、ああいうのとか、うん、すごい才能が出てきたってやつでなんかよくねバズるとかあるけど逆の意味でね全然ダメなのに全然ダメなのにこうなんか絶対なんか私の方がすごいって言い張る人たちみたいな、
う
ん、
ああ、
うんうん、
そうねまずは自己肯定感強いっていうところは
そうねうん
これやはりちょっと日本的なマインドこれもちょっとステレオタイプ化してますけど、
うん、まあ、うん、まあカッコつきでねカッコつきで言えば
とはかなりまずやっぱスタートからね教育のスタートからおそらく違う、
うんうん、違うなっていう、うん、
自分を主張するっていうことを善とするやっぱ文化で育った人間からしたら、うん、やっぱりこれは全然違いますよね、
うん、
いわゆるおしとやかみたいなあのそういうことは
ない、
うん、ないですからね、うん、ここは主張しなくていい場所とか、
うん、まあだからそれ自体が自分の主張が間違ってない自分の主張のがあのいいっていうこと自体が自分がクールですダサいと思ってることがあった上でそれを変えていくことがいいってことにもつながるから ね、
うん、
そうねその人のマインドとしてねでも本当は違うのにとそれぞれがあるだけなのにっても言えるけどね、
うん、
そうだからちょっとなんかねそのそういうところでは例えばあのタイかタイね、はい、直される方ダサいかった方から、うんその子が結局戻ったりとかしてとかしながら昔と全く同じに戻った最終的にそれでまた認め合うとかになってたらもうちょっとそういうメッセージ性が全面化しそうではあるなとは思うんですけどね
戻ってたら
あだからあのダサさにもクルーレスな状態に戻ってタイが
あはいはいはいはい
タイもイケイケでってやってたけどっていう、うん、そうそう途中でそういうところでいくとそういうものがテーマとしては全面化しそうだけどそこよりはやっぱりもうちょっとポール・ラッドとのあれ身近な人が大切な人だったっていうところで、
うん、
あのあれしたからっていうのがあるのかもしれないですね、う
ん、ああまあでもポール・ラッドはイケてる格好には別に変化しなかったから
変わらないですね、
うん、
ああそうそうそうそうなんだけど
戻るがないからあれか、
うん、そうそうだから象徴としてのタイがいたのでそういうことをするっていう、 そうね、それはなんかちょっと片手間になった感じはあるのかもしれないっていう、
うん、だからなんかどの人にも頑張ればかっこいいとか綺麗美しいっていう部分はあるっていうタイプの主張だよねこれはね
そうそうだからもっと要はそれぞれそのままありのまま行く入れてそれぞれがそれぞれとしてあるんだっていうことまでは描くっていうところまではちょっと全面化はできなかったかなっていう、はいはい
だからダサいを肯定してくれてないっていう、
は
い、
そうそうそうそう例えば最近のそのブックスマートとかはもうそういうところをすごいなんかちゃんと描いてはいたりするので、うん、
まあねだからまあ方向性ではありますよねやっぱり
そう、うん、
個人的には俺ブックスマートが今の最先端の青春ものって言われるとすげえ首かしげる
感じ
なんで、うんはい、僕としてはあの今年一番嫌だなっていう映画がブックスマート
なので、なるほどね、
うんはい、人によっては あると思いますね
そうだねあれも意外とそうね整えられてるからね、まあ、ある一つの方向性に
そ う,、うん、そうなんです
要はズートピア的な映画ですからね
はいそうですそうですだから僕があそこにいたら真っ先に居心地悪くなるタイプだなという感じなので、
う
んうん、それをその視点だとまだクルーレスの方が居やすいなみたいな
うんなるほど、
ね、あるっていうね、うん、っていう感じもあるのでまあどんどんどんどんまあもちろんね時代によっていろいろ価値観とかアップデートされていくから、まあ、やっぱりこう青春映画そのものを追っていくっていうのはねやっぱり時代をね、うん、本
当に入れるから、
うんうん、本当にパッケージしてる感じがあるんでこれは
そうね、そうね、だから逆に言ったら青春映画は本当にこうある時期ある時期のものをこうつなげてみるっていうのはやっぱりいいかもしれないですよね
うんそうだね優等生ギャルには気をつけろとかもねドライブで見ましたけど、
うん、
ああいうのもこう時系列順にこう並べてったらねいろんな見え方しそうだよね、
うん、うんうんうんうんこう意外とこういうこうポップな明らかんとした映画 なのにって言い方変なんですけど多分その当時ぐんぐん伸びて若者に聞かれてたからっていうのがあるんですけど、
うん、
レディオヘッドが3曲ぐらい使われててびっくりしました、ね、
あそうなんだ
そうそう、レイオヘッドなんて、まあ、あのこれもある種の一つの見方ですけど、こうやっぱ内省的な音楽で、まあ、暗いじゃないけど、それポップなイメージとかでは、とは対局のあるものとしてあの受け取られてるようなものだったりするけど、まあ、その辺もだからある意味でそのティーンムービー、青春映画のそのティーンたちが聴いてたものとかを反映してるとかなのかなみたいな。
うん、
レベルポップだって、だからそういう話じゃないってからね、まあいいけどね、はい、あの俺もかこつきで一般的に言ってるからね、はい、あの、うん、あ、時代が出て、あの本当に95年っていう時代が入ってるなと思いました、改めて、はい、
そうね、もちろん音楽とか特にも聴いただけでね、
うん、
もう時代が分かっちゃうっていうところもありますから、うん、ということでクルーレス見てきました。ぜひね、ネットフリックスで配信されてるんで、見てない方ちょっとチェックしてみてください。さあ、ということで次回はネットフリックスで会いましょう。やってきます。いつもネットフリックスに会いに行ってる気がするけど今回見る作品は生きているを見ていきます、
うん、なんかあれの読み方が生きているなのか、ハッシュタグ生きているって読むのかもよくわからないっていうね。
ちょっとよくわかんない。
ハッシュタグ言うじゃないですかね、きっと。
じゃあわざわざつけてるから、
うん、
韓国産のゾンビ映画ということで、見た方はぜひ感想ください。ということでエンディングにレッツゴー、レッツラゴ
ーはい、レッツラゴーはもうちょっと古そうですけどね。
そろそろお別れの時間となりました。じゃあ告知お願いします。
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集いのお知らせです。現在リアルイベントはお休み中ですが、オンラインでイベントを開催しています。次回の開催日は決まりましたらお知らせしますので、ぜひツイッターなどなどチェックしていただけると嬉しいです。また映画ファンの集いのスタッフが、ツイキャスを配信したり、海外ドラマ紹介したり、クイズを出したり、いろいろと発信しておりますので、ぜひこちらもチェックしてください。
各コーナーの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニオダイトークでは7月から9月の振り返り、新作映画を鑑賞する急げ映画館ではガチョウコの夜を扱います。ネットフリックスの映画を鑑賞するネットフリックスで会いましょうではみんなでハッシュタグ生きているを鑑賞していきます。トイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中です。 Podcast は iTunes、Google Podcast、Spotify がお選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などお願いいたします。メールの宛先は ava.fan.radio@gmail.com です。 Twitter のダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_ファン_ラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ハッシュタグ V ラジひらがなでつぶやいていただきますと感想を拾います。ぜひご利用ください。次週はミニオダイトークと急げ映画館やってきます。ということで詳しい募集要項ツイッターでご確認ください。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私、ハッシュタグこたつと、
え、ハッシュタグないおまけと、
タムレイと
タンタンでした。
またね
ー。
あねー。